最高節第3シリス礼拝を迎えました。ろうそくも3本立ちまして、いよいよ来週はクリスマスです。このクリスマスのクリスっていうのはキリストという意味です。マスは祭日を表しているわけです。ですからクリスマスはキリストの誕生祭ということになるわけです。ちなみにアドベントっていうのは、アドっていうのはラテン語でこの何々に向かってという意味で、ベントっていうのは来るということで、だから向かってくるっていう意味があるんですね。クリスマスが向かってくるっていう意味ですね。私たちも子供の時から誕生日になったらお祝いをしてもらえるというこの喜びを持って、何のごちそうかなとかプレゼントのことを思ったりするわけです。それぞれ自分の年齢の分だけお祝いをしてもらってきているわけですが、しかし必ずしもお祝いしてもらっているわけではありません。この、それも誕生日は何をプレゼントしてもらえるのかとか、いろいろこう楽しみに待ってるわけです。この神様はクリスマスには私たちにイエス・キリストをこのプレゼントしてくれるわけです。クリスマスのキリストは今までこの、全世界の人たちに何回このお祝いされてきたんでしょうか。この今年で西暦で2021年ですから、2021回この祝われてきたとも言えるわけですね。西暦っていうのは主の年とも言います。主っていうのはですね、イエス・キリストのことを表してます。で、西暦はまさに主の年なんですね。今まで2013回クリスマスおめでとうとか言われてきてるわけです。このデパートに入ると今年もクリスマスがやってきた、みんなのクリスマスっていう、そういうふうな言葉が入った曲を聞いたことがあるんですが、それを聞きながら、そうだ、クリスマスっていうのはクリスチャンだけのものじゃなくて、みんなの、世界中の人たちのクリスマスなんだなっていうことを思わされました。戦争していてもクリスマス、何でしたっけ、休むクリスマス休日、休戦クリスマス休戦って言って戦争を3日間やめるっていうか、そういうふうなことだってあるわけですよね。だから本当にクリスマスって世界中のみんなの、クリスチャンだけのものでなくてみんなのクリスマスなんだなと思わされたことがあります。ある日突然イエス様のお母さんであるマリアに天使が現れて、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると言われた言葉で分かりますように、主があなたと共におられるというインマヌエル、主が一緒にいてくださるのでおめでとうなんですね。クリスマスの恵みはこの一言に尽きると言っても良いと思います。マリアにとってこのおめでとうが本当の意味で自分のものとなるためには乗り越えなければならない問題があったわけです。これはマリアだけでなくて、私たちにもいろいろあるかもしれません。で、そのことを知るためにも、今朝はマタイによる福音書のマリアの婚約者のヨセフの箇所を読んでいただきました。マタイの方は最初にイエス・キリストの系図が出てきます。マタイはイエス様をアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストと紹介しています。系図はそれを表しているわけです。アブラハムからこの今日読んでいただいた聖書の箇所の前の方にこの系図がずらずらあるわけですね。アブラハムからイエス・キリストに至る系図をこの 14代ずつ3つの区分に整理して、アブラハムに約束されたダビデの王位を継ぐメシアが、その家系に生まれるということを示しているわけです。そしてイエス・キリストは聖霊によって、処女マリアに宿られた。イエス様は神様であり人である。そういうお方であるわけです。その誕生によって、神様が人の中に宿り、彼がご自分の民を罪から救われるというふうなことを今日聖書の御言葉にあります。示してるわけです。アブラハムからダビデまでの第一区分14代、この家系は非常に上昇してたわけです。そして、この家系は頂上を極めてました。それから以後はダビデ家は落ちぶれていきます。ダビデ王の家系もバビロンによって滅ぼされるわけです。この系図の中に4人の女性が出てきます。タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻、バテシバ。ね。これらはユダヤ人にしてみれば、卑しい者たちと考えていたわけですね。異邦人もこの中に入ってますよね。で、この4人の中に異邦人も入ってるし、それから、遊女とかって言われてる人も入ってるし。しかし、神様は、それを尊く用いられたわけです。バテシバっていうのはご存知のように、ヒテ人ウリアの妻でしたけど、ダビデが彼から奪った女性でした。しかし、神様はこういう問題にある家系の中から、巫女イエス・キリストを約束通り、ダビデの家系に出現させてくださったわけです。それは取りも直さず、旧約の予言の成就として表されたわけです。22節から次のように記されています。すべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神我々と共におられるという意味である。この23節の預言の言葉は、旧約聖書のイザヤ書の先ほど読んでいただきました旧約聖書の7章の14節に予言されているお言葉です。マリアの婚約者のヨセフは立法に忠実に従って歩んでいた人であることは、この夫ヨセフは正しい人であったのでっていう、こういう言葉で19節に挙げられているわけです。そうであるならば、このイザヤ書の7章14節の乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるということも、ヨセフはこの言葉を旧約、この律法に熱心な人ですから、この予言の言葉を覚えていたということもあるわけです。このことがまさか自分が関わることとして、起こるということは思いもよらなかったことではないかと思います。イザヤによってこの予言のなされた、この時代は大変なものでありました。おめでとうどこではなくて戦争の真っ只中にあったわけです。イエス様がお生まれになる以前、紀元前734年のことです。インマヌエル預言という、この、なされた時代、そういう時にイザヤの語った言葉です。もともと、ダビデの時代、イスラエルは一つの国だったわけです。しかし、息子のソロモンの時代に、国は二つに分かれました。北王国、イスラエルと南王国、ユダに分かれたわけです。その北王国イスラエルの王様ペカ。 その人とアラムの王様レッツェンがこの大国アッシリアと戦うためにもう一つの国、南王国ユダのアハズ王に同盟を申し込んだんですが、それをアハズ王は断りました。それで起こったイスラエルの王のペカとアラムの王様のレッツェンが、この、攻めてきたんですね。ユダのアハズ王が断ったために怒っちゃって攻めてきたんです。それを聞いたユダのアハズ王様の心が、本当に大変な心になっちゃった。王様の心も、民の心も、森の木々が風に揺れ動くように心が動揺したって聖書に書いてあります。そういう状況の時に預言者イザヤが神様からの言葉をアハズ王に伝えます。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。心を弱くしてはならない。信じなければあなたは確かにされない。これは私たちにもこれは当てはまるんですね。信じなければあなたは確かにされない。御言葉に確信を持つということがこういうことですね。御言葉に確信を持つ。神様が言われた言葉を信じる、信じきるということ。あなたの信じなければあなたの心は確かにされない。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身をもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。ね。この、御言葉に確信を持って信じきる。そうすれば、この、あなたは確かにされる。確かにされ、信じきれば確かにされる。しかし、信じなければ確かにされない。こういう時代の中で、このインマヌエル預言がなされました。本当に、心が不安で不安でたまらないアハズ王様。神様が共にいてくださるので、静かにして、私に委ねなさい。私の言葉を聞きなさい。そうすれば国は立ち行く。これが預言されて、そして、クリスマスに成就するということがクリスマスの恵みであるわけです。私たちも不安な時に心が動揺してしまいます。そういう時に、動揺してしまう時にどうするのか、神様が目的を持ってやっていることなんですね。しかし私たちの心は動揺してしまいます。そういう時に、御言葉に確信を持つということ。御言葉が与えられたとしたら、その御言葉を確信を持って、安心して主に委ねる。それが信仰です。さて、このインマヌエル預言を最初に聞いたのは一体誰でしょうか？それはマリアの婚約者、ヨセフでありました。ヨセフのことについて少し触れます。これが、一章の、また今読んだ18節のところですね。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表立てにすることを望まず、密かに縁を切ろうとした。このように記されています。ユダヤにおいては、婚約は結婚とほとんど同一視で、もしも婚約期間中に男性が死亡したことがあれば、たとえその女性が男性の家に出入りしていなくても、やもめとみなされたわけです。従いまして、結婚以前であっても婚約していれば二人は法的に夫婦でありました。それゆえに、夫、ヨセフはと聖書では記されているわけです。先に述べましたけれども、夫ヨセフは正しい人であった。律法に良心的に忠実に従っている人。 故に婚約者のマリアが身ごもっていることがわかると驚きとともに、密かに縁を切ろうとしていた。離縁は婚約の場合は比較的簡単であったらしいんです。法的に持ち込むことなくて密かに離縁状を渡しすると証人がそれが認めればよかったわけです。また場合によっては妻の不行状を公にしてこれを厳しく問いただすこともできました。しかし、いずれにしましてもこうした手続きを取らないと婚約破棄が許されないわけです。ヨセフはマリアを表立てにすることは望まずって聖書にありますから、彼女を晒し者のようにすることはな、したくはありませんから、これは静かに縁を切ろうと決心したわけです。しかし、縁を切ったら、その後、マリアは、か弱いマリアは、身重のままどうなるのかという心配が出てきます。ヨセフの気持ちは大変な苦しみだったようですね。やっぱり、眠れない夜を何日も過ごすということになるんでしょうか。そういう時に、主の使いが夢に現れました。夢は旧約以来、しばしば神様の啓示の手段として、とか、言われています。溶かされましたから、正しいヨセフは縁を切ろうと思っていたときに、このようにダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのだ。このダビデの子ヨセフってこういうふうな言い方、これはやっぱり啓示と関係してきます。ハッとしたんじゃないでしょうか。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救う。すべてのことが起きたのは預言者を通して言われていたことが実現するためだ。その男の子はインマヌエルと呼ばれる。神我らと共にいる。そうするとヨセフは眠から覚めて、この天の使いが言われたように素直に妻を迎え入れます。そういうふうなことがここで書かれています。主の使いはヨセフのことをダビデの子。はっきりとダビデの家系からこういうふうな子供が生まれるということをはっきりさせるためにダビデの子ヨセフと呼ばれている。だから、ダビデの子ヨセフと言われたということは自分は自分であるんだけども、しかし神様の目的があっての自分である。そこに目覚めていったんではないでしょうか。マリアに宿っている子は聖霊によって与えられる子、処女降誕と言われている内容です。思えば大変不思議なことです。旧約のイザヤ書の7章14節に現れている一つの印の言葉、インマヌエルと呼ばれるという、その7章の14節先ほど読みました。救い主キリストはまだ結婚していない主女から生まれるということです。これがクリスマスにおいて成就したって、成就するということです。ダビデの子ヨセフ、体内の子は聖霊による、聖霊によって受肉するということ。それが罪人の救いのためのものである。ヨセフには理解できなかったんじゃないかと思うんですね。ところで、キリストの処女降誕については昔からいろいろと議論がありました。そんなことはありえない。現代においてもこのままで理解できる人はいないと思います。しかし、もし、イエス・キリストが普通の人間を父として生まれた場合は単なる人間であったならどうでしょうか。それでは、イエスも私たちも同じ罪人であって、救いを必要な人間になってしまうわけです。したがって、イエス・キリストが何回十字架にかかって死なれたとしても、それは私たちの救いとは何の関係もないことになります。神に近い、神に従えない罪深い人間が、 その罪の結果である人生の重荷や悩みや死からの解決、それから解決された本当の幸いを得るためには、どうしても罪のない、全く罪のない人が、全く罪のない人ですね。だからイエス様のことは全く神であり、全く人であるという、ハイデルベルク信仰問題にそういうふうに書いてありますよね。全く罪のない人が罪人の罪を背負わない、背負っていただいて、そして身代わりに神様の刑罰を受けてくださらないと、これは人間が罪から救われる道はないわけです。ところが、この世には罪のない人なんか一人もいません。そこで神様は、歴史のただ中にただ一回限りの出来事として、罪深い人間を父としない人を救い主としてこの世に送る計画を立てられたわけです。その目的のためにマリアは聖霊によって身ごもりました。これを処女降誕という方法で実現させてくださるわけです。それがクリスマスであり、私たちを喜び祝う本当の、私たちがクリスマスを喜び祝う本当の理由もここにあります。重荷を負いながら悩んでおられる方も、もう悩む必要がなくなります。イエス・キリストは私たちの罪と重荷のすべて、悩みのすべて、死の問題などなど、すべてを代わりに背負ってくださいます。そのために誕生してくださるわけです。その名はインマヌエルと呼ばれる。神我らと共にいますという意味ですが、永遠の神様がイエス・キリストにおいて私たちと共にいてくださるということ、本当にこれ以上の幸いはないと思います。ヨセフは主の天使が命じた通りに行動をとり、妻であるマリアを迎え入れました。イエス・キリストの誕生はマリアの従順とヨセフの従順によって全うされていくわけです。特にこの出来事は聖霊の働きによるということ。予言されていたことが成就されるためにクリスマスの出来事がありました。むしろこの子が自分の民を罪から救うためのこの目的であるということ。この計画のためにいろいろな人をこのクリスマスには用いています。ヨセフもその一人です。しかしこのヨセフという人はなんとなく気の毒に思います。最初に出てきてそこで終わりです。その後聖書にはほとんど何にも出てこないわけです。大変な働きをしたこのヨセフ。マリアは重荷であっちこっち長旅をしてやっとの出産も動物の小屋でなして、それをすべて寄り添ったヨセフなんです。マリアの夫ということですから、この、父親にも当たりますが、しかしこの人は、ただ子供の名前もつけることもなく、黙々と主に従った一人であるわけです。しかし大変な肩書きがあります。ダビデの子ヨセフという肩書きです。このマリアのために本当に自分の一生を尽くしていったヨセフの姿をここで見ることができます。神の子の誕生のために最大の奉仕を成し得た人がヨセフであります。さて私たちはこのヨセフを通して学んだことをどのように信仰生活に生かしていったらよいんでしょうか。そのことを言って終わりにしたいと思います。一つは、ヨセフは眠れないほどの苦しみを味わいましたが、それは主のご計画であったことに気づかされます。そうであるならば、神の御言葉に従えばいいわけです。ヨセフは御言葉に 従順に従いました。そういう信仰を持ってました。私たちも洗礼の恵みをいただいているものは、このように名前を呼ばれて、まあダビデの子ヨセフってこう呼ばれたけど、私たちもイエス・キリストのしもべ誰々ってこう呼んで呼ばれて言われているのではないかなという、その霊の耳を持って、まず御言葉に従順に確信を持って、この従うものっていうふうな、そのことを教えられます。で、二つ目には、その子をイエスと名付けなさい。この子に自分の民を、この子は自分の民を救うというものである。イエスっていうのは、この名前は彼は救うものとなるという意味です。ですから、一般にはクリスマスはイエス不在のクリスマスをしているわけです。私どもは何よりも礼拝で、イエス様の誕生は私どもの罪からの救いのためのクリスマスなんだということをわかるように礼拝の中で指し示していくのがこの大事な務めだと思います。これを伝えるためにこの一週間、本当にみんなで祈りながらお誘いしたい人を心に決めて、そしてお誘いしてこのメッセージを聞けるようにしていきたいと思うわけです。で、最後は、三つ目は、インマヌエル預言、インマヌエルという言葉があなたの生活の中で現実味を帯びているのかどうかということを、やはり心に留めていきたいと思います。見よ、乙女が身ごもと男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる。神我らと共におる。これが私どもの生活の中でどのように関わっているのかっていうことを、この少し心に留めたいと思います。私はクリスマスになるとどうしても忘れられないメッセージを一つ聞いたことがあって、それが自分のものになっているんです。以前に説教して話したことがあります。その人は15歳になった時に、ハンセン氏病にかかっていることが分かりました。ハンセン氏病というのは大病ですね。私も、看護学生時代、この、前世院というところにいたことがあるので、この患者さんたちのことはよく分かっています。その人が、15歳になった時、ハンセン氏病にかかった。昔のことですから、家族も近所の人もなかなか秘密にして、療養所に入っていますから、しかしなかなか見舞いに来れない、来ないわけです。彼は苦しい日々を送り、自殺も考えたことがあるという、そういうふうなこと。ある時この少年が、その病気ではなくて合併症で、その病気が悪化して、危篤状態に陥りました。ちょうどクリスマスシーズンの雪の降る寒い夜のことでした。その時、彼の耳元でお医者さんとナースが、この人は死んだとしても誰も来ないんでしょうね、どうしたらいいんでしょうというふうな会話をしていたみたいなんです。その青年の耳元で言うわけですから、聴覚っていうのは最後まであると言われています。全部聞こえてるわけですね。で、彼は自分はもう生きる必要がない、ここできっぱりと死んでしまった方が親にも兄弟にも迷惑をかけない、自分は死んだ方がいいんだなっていうふうに思いました。そして枕元からそのお医者さんとナースがいなくなった時に、パタパタパタッとスリッパの音が聞こえてきた。そしたら女の人の声で、お祈りしてる声が聞こえたっていうんですね。耳元でお祈りをして。そしてその少年の手をしっかりと握って静かな声で、木村さん、すべての人があなたを見捨てても、神様はあなたを見捨てにならないですよ。神様はいつもそばにいて守ってくださいます。っていうふうなことを言われたそうです。で、彼は、今自分の死をいろいろと言われていたのに、しかしここでまた別の人の声で、あなたは見捨てられない。いつも神様が見守ってくださっていますよという、 そういう逆の言葉を聞いた。で、この少年はそれを聞いてどん底から引き上げられ、絶望が希望のになって、この希望の光が与えられたというわけですね。で、彼はこの女の人の祈りと励ましの言葉を聞いて、絶望から希望に変えられて、危篤状態から徐々に回復して、やがては伝道者になったという話なんですね。神様は決して見捨てない。神はあなたと共におられる、インマヌエルですね。何よりもイエス様の誕生は私たちの罪の身代わりとして十字架にかかってくださり、そして復活して永遠の命を与えてくださるために、イエス様、クリスマスがあるわけです。あと一週間みんなで祈って、この、ですね、ヨセフのように従順になって、一人でも多くの人たちがクリスマスに来て礼拝を捧げ、そして大きなイエス様のイエス様というプレゼントをいただけるように、みんなで祈って備えていきたいと思います。子供の礼拝のためにもぜひお祈りください。子供たちが一人でも多くここに来ることができるように、みんなで誘ってクリスマスを待ちたいと思います。お祈りしましょう。父なる御神様、皆を賛美いたします。私たちは大公説にインマヌエル、神我らと共におられる、この素晴らしいお恵みをいただきました。それぞれ置かれている環境状況は違いますが、いろいろな課題があります。この世のことで心が動揺する、大変な思いになることもあります。しかしそれらはすべてこのイエス様がすべてご存知です。本当にあなたが与えてくださっている御言葉に確信を置いて、従順にまず従って歩んでいくことができるように、一人一人に聖霊なる神様が豊かに臨んでくださいますようにお願いします。クリスマスにはどうか一人でも多くの人たちが共に礼拝を捧げることができるようにどうぞ導いてください。病床の方、いろいろな課題のある方、それらの一人一人に癒しと、またあなたの大きな力を与えてくださいますようにお願いします。いろいろ配布されている、教会から配布されているチラシを見て、どうかそれまた用いられますようにお願いします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。